はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です。
なんか本当に疲れてる時だけ言うお疲れ様ないですかね。
お疲れ様ですみたいな。ノイズキャンセリングで消えそうなやつね。あのコンピューターからするとノイズと思われるやつ。いやーもうね、先週の火曜日ぐらいから、
はい、
子供が熱出ましたつって保育園から電話かかってきて、そっから40度ぐらいの熱が断続的に3日4日ぐらい続いて、
なかなかですね。
もう平日毎日ですね。でまあ妻に見てもらったりとか、もうその間妻が仕事できないんで土日は僕が交代してとか、そういう感じでですね、土日なかったですね。
いやまあそうなりますよね。
はい、で、
はい、
仕事の方もねパッツンパッツンになっちゃってきて、
その辺は落ち着いたんですか？
全然落ち着いてないです。
してない。
はい。むしろなんかサビに入りましたね。
サビに入った。はあ、
あ、今まで B メロだったんだみたいな、まだ大サビがあったんだみたいな感じの。
なるほど。
あのまあもう本当にいろいろ言いたい、いろいろ言いたいんですけど、
はいはい、
アデノウイルスっていうね、
あ、聞いたことある、
は
い、
あのプール熱の原因になるやつですね、
はい、
やつが発覚しまして、
はあはあ、
でそれがね、あの発覚したのがもう金曜日まで粘ってのことだったんですけど、火曜日から熱が出ていろいろ調べて、で土曜日ね、あの病児保育対応のベビーシッターさん予約してたんですよ。
はいはいはい。
でまあそれもね、妻が、誕生日が近かったんで、
あ、
まあ、もう過ぎてるんですけど、ちょっとね、はいはい、あのベビーシッターさんに預けて、せめてまあお昼ぐらいちょっといいとこ行こうかみたいな感じで予約してたんですけど、まあそもそも平日妻が子供見ないといけなくなったんで、そっちの仕事がこう押しに押して土日やらないといけなくなったんで、はいはいはい、その土日をもうベビーシッターさんに預けて、その時間を労働に費やすっていう、
はいはいはいはい、
流れになってたんですよ。
まあそうなりますよね、
うん、まあもう、うんと思ってしょうがないかってなってたんですけど、そのベビーシッターさんが、はい、ちょっとアデノウイルスが発覚しましてというふうにお伝えしたところ、
はい、
あの感染症的なやつなんでちょっとダメですねみたいな感じですね。
ああ、やっぱりか。
キャンセルになってしまい、
きつい。
で、これ何の制度を使ってベビーシッター予約しているでしょうか？正解は、都が提供しているベビーシッターの支援制度ですね。
つまり自腹のやつ、
そうです。この支援制度というものはキャンセル料に対して支援が発生しないんですね。なので、土曜日丸一日まあ見てもらおうと思ったのがなくなり、プラス2万1000円の、はい、ちょっともう喋ってて涙が出そうになってましたけど、
いや
自腹が発生しまして、
いやちょっときつい、
いや
ちょっと
マジでね、本当に壁殴りそうになりましたけど、まあまあそういうことがあって、
はいはい、
はい、での土日をね、まあ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍んで、でアデノウイルスの場合ですね、あの熱が下がっても、保育園の登園がですね禁じられるんですね、数日間、
はいはい、
保育園にもよりますけど、だいたい熱が下がりきった日を0日目として3日間ぐらいはダメですみたいな。
あ、ちなみに熱はもう下がった、
熱がね土曜日に下がりました。
あ、それは良かったですね。
くしくもベビーシッターさんが来てくれるはずだった土曜日に下がりました、ね、でその後月曜日ね、もう保育園行けないんですよ。
なるほど。
熱下がってんのに。
で、まあね、
はい。で、そこで現れたのが、病児保育というですね、
はい、
選択肢、さんさんと輝く選択肢ですね。
はい。
これは、あの、病院が提供している、あの、場合があるサービスですね。
はいはいはい。
これの制度を利用すると、病院に併設されている保育室みたいなところがあって、そこにちょっと体調の悪い子供を預けることができるっていう、神のようなサービスが。
なんか、カードゲームのルールを聞いてるような。
そうですね、はい、あのもう効果カードがすごい並んでる遊戯王の場みたいな感じになりますけど、
なるほど、
そうですね、もう本当に制度でね、で病児保育に預けたんですけど、まあ、病児保育というものはですね、あのお弁当も自分で作らないといけないんで、保育園と違って、
あ、そうなんですね、
もう前日夜頑張って作って渡して、でようやく 病院の医師からのお墨付きも得て明日から保育園に通わせることができるようになりましたと。
ああ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
いや、なんか普通に戻っただけでおめでとうという。
そう。素晴らしい日常に感謝。
しかもその日常も決して楽ではない。
そうよ。
いや
いや
でも結構熱出す頻度高いですね。
熱ね。あ、でもね、9月はなかったかもしれないですね。そう。8月は結構いろいろあったけど、
はいはい。
1ヶ月ぐらいね、平穏な時期が続いたんですよ。
なるほど。
そして、誰もが、あれですよね、進撃の巨人のスタートみたいな感じで、その日人類が思い出したみたいな感じで熱が出ました。
はぁはぁはぁ。いやー大変でしたね。
いやー本当にね、一週間マジで、もうちょうどしかも仕事の大詰めというか、
うん、
うん、そういうタイミングとかぶって、
いやー
一週間っていうかまあもう3週間ぐらいですね、そのしんどい時期続いてましたが、いろいろ
ずーっとしんどいそうだから、
うん、
なんか輪をかけてしんどいっていうのがなんだろう、
いや
ー大丈夫かって思いますけど、
重なるもんですね。
まあ無事生きててよかったです。
いや本当にね。
ちょっと、うん、美味しいビールかなんか飲んでください。
美味しいビールをね、昨日の夜飲もうと思ったんですよ。
はい。
もうこれあかんっつって、あの子供寝ついた後で、
はいはい。
あの自分へのご褒美じゃないですけど、あの近所にあるクラフトビールも扱ってるビール屋さんっていうのを、
はいはい、
Google マップで見つけて自転車でシャコシャコ漕いで行ってみたら閉まってました。
そうか。
あの Google マップには開店中って書いてあるんですけど閉まってて、でもシャーなしでもう一人で近くにあった居酒屋で空いてたちょっと個人系っぽい感じのところ、
はいはい、
行ってみたらめっちゃなんか常連の大学生みたいな若者たちがすっごい盛り上がってて、
は
い、すっごい俺の後ろで記念撮影してましたね。お姉さんも撮りましょうよみたいな感じで、こうなんか他の席の女性とか招いて撮ってました。
すごいですね。落差が。
僕はもう終始カウンターでうつむいてましたね。
いやー、なんか休まりました？
休まるわけないじゃないですか。
ですよね。
よく聞いたもんですよ。
いやー、よく突っ込んでいったなと思って、その環境に。
いやー、好きで突っ込んだわけじゃないですよ。ドア開けたらそうだったんだから、
ね。あー、そうか。
いや、ここでね、あの前もそうなんですよ。なんか、
はい、
直近2回一人で飲みに行ったタイミング、毎回そうで、その前回もなんか個人でやってる感じの、ずっと気になってたお店。
はいはいはい。
もつ煮が美味しそうな感じのところ。
うん。
行ってみたら、その常連のおじさんたちが、このカウンター席の僕を挟んで、左と右とでずっと、この話をしてるんですよ。最悪じゃん。
なんで挟んで。帰ってもいいと思うよ、そういう時は。
いやー、頼んでたやつがずっと来なかったから、帰るに帰れなくて。で、なんかもう。
店の責任ですよ、もうそんな。
いや、ほんと、言うよりか、まあ、言ったら僕がよそ者ですからね、その場合。
いやー、なんか、踏んだり蹴ったりですね。
いやー、でもね、なんかね、そういう場合、その、常連の人とかが、いやー、すいませんねみたいな感じで、こう、僕の方に来るんですよ。来る場合があり、
は
あ
は
あ、その時にね、もう 100% 許してもらえるっていう認識で、すいませんねって言ってくるのが本当に嫌ですね。うん、もう完全に部は向こうにあるわけですからね。店長が味方なんで。
いや、大丈夫？なんか、そう、起きたことがというよりも、うん、悪い出来事ばかり思い出してしまう精神状態ってことは分かった。
いや、その状態ですよ。今、すです、これが。
そうか。うん。なんか、何もしてあげられへんところがもどかしいですけど。
まあ、そう怒られたら、いや、すいませんね、じゃないですよ。とは言えず、いや、まあまあ、まあまあ、みたいな感じで、返事をしてしまうっていう、その自分に対しても腹が立つっていうね。
いやー、
そんな。
なんか、まあ、出来事一個一個は、
うん、
まあ、なくはないって思うけど、なんか最近徐々にそういう悪いエピソードが出てきやすい精神状態が拍車がかかっているというか、
招いてる感じありますね。
ちょっと一回イメージキャストやめます。休んで リフレッシュして
ああなるほどね。
で
いやお疲れ様ですみたいな感じで戻ってきて、
そうそうそう、一月後ぐらいに、まあ、それまで僕なんとかする
それで回してもらって、
はい、
いや
いや、まあ言った方が好きするのは言っつけた方がいいけどね、
うん、いやまあそうですよ、ここでこう面白いエピソードとしてね、
はいはいはい、
公開することによってなんとかバランスを取ろうとしてるっていう、
あ
そういう面もあるので、はい、
なるほど。僕はちょっと真に受けてしまってあんまり面白がれてない自分がいますが
大丈夫です、あの一言だと思ってください。
いや一言、そうか、
うん、
はいお疲れ様です。
はい、そんな日々でございますけども、とりあえずオープニングやっておきましょうか。
はい、
はい、じゃあ行きましょう。今週のイメージキャスト、10月21日土曜日の朝になりました。おはようございます、東です。
鉄道です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動している東と鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるようなないようなトピックを中心に、毎週2人が気になったもの、発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。すいません、前半15分間ほぼ技術、デザイン、制作、表現どころか僕の愚痴をずっとね喋っている。
いやいやいや、
あっという間だった僕のこの15分間。
あ、ほん、うん。まあ、すごい出てくるなと思ってたけど。
ほんとね。
なんて言ったらいいのか分かんないですね。
いやー、ほんと、そんな感じの日々でございますけれども。
はい。
はい。いいこととしては。
あ、ありましたか。
いいことはね。
いいことが今から出てきますよ。
よかったっていうチャンネルがあるんですよ。
はいはいはい。
ディスコード、イメージキャストのディスコードに、よかったものを記述していくためのチャンネル、よかった。という、
はい、
チャンネルがありましてですね。
お、書いてますね。
一つは、回転寿司チェーンの寿司銚子丸、創業祭で平日昼間だけかな、サーモンが半額になっててめちゃめちゃうまい。
すごいお得ですね。
これめっちゃうまかったですよ。
へえ、なんか見るからに美味しそう。
これが配信される頃には創業祭終わってるかもしれないですけど、確認取らずに喋ってますが。
はいはい
はい。こんな脂乗ってるサーモンあるぐらいの感じのやつが食えたんで。
へ
え、
しかも結構分厚いですね。
そうですね。本当に美味しかったです。だから一皿が半額で220円なんで。
もともとじゃあ440
円。もともと結構高いやつですね。
サーモンで400ってあんまり想像できない
というか。あんまないぐらいの、そうですね。寿司銚子丸のサーモンは高いということをちょっと覚えて帰ってもらいたいですね。
サーモンってどっちかというと安い方のやつだと思ってましたけど。
そうそうそう。ね。どちらかというとね。
うん。
銚子丸のサーモンはガチだったんで。
へえ。
はい。これは、
どこにあるんだろう。
寿司銚子丸って、あれなのかな、東京周辺のチェーンなのかな。
あー、なんか行ったことないな。
少なくとも地元で見たことは一切ないな。
そうですね。
あ、調べました。千葉、東京、埼玉、神奈川ですね。まあ、関東圏。
関東の人は全国にあると思ってるやつ。
あれと一緒ですね。日高屋と。
はいはいはいはい、はい。
日高屋はみんなあると思ってるからね。
そうですよね。うん、
あまりにあるから。
デニーズも。
え、デニーズ？
うん、デニーズは昔広島なかったよね。
まあ確かに東京以外では見たことないが、
うん、
デニーズってそうなんだ。
なんかデニーズは、林さんがデニーズのカシスのアイスのようだって記事で書いてたことがあって、
はい、
デニーズが何かもわからないし、カシスのアイスも見たことがないから、なんかすごいものなんだと思ってた。
ああ、文化ですね。
そうそうそう。
文化エピソードですね。
なんか、もう子供だったから、なんか、ジャニーズと響きは似てるから、なんかそういうのと関係あるのかなとか。
いいエピソードですね。
っていうのはいっぱいありますよね。
意外と多いですね。
うん。
まあそれが一つ。良かったこと。これは本当に良かったです。あとね、良かったで言うと、前回だったっけ、橋本漠さんの話。
はい。
もっと前か。まあチラチラしてますが、ノーマライズ FM というですね。
ああ、はいはい。
ポッドキャスト番組に漠さんが出てて、その回がめっちゃ良かったという。
いやー、こういうの出てくれるんですね。すごい。
確かに出ない系の人かと、
うん
うん、思ってたけど。
あとちょっとまだ途中までしか聞いてないんですけど、
はいはい、
東京芸大の公演に出ていて、
はい、
特別公演に漠さんが、
あ、はいはいはい、はい、
それ今半分くらい聞いててすごい、
あ、まだ見てね、
いいですね。
ちょっと気になってる。
なんか今までなんか話していてちょこちょこ出てくるキーワードとか、まあ、いっぱいあると思うんですけど、
はいはいはいはい、
良さの尾根を登るみたいな、
はいはいはい、
良さの関数があってみたいな、
まあ、山として捉えるっていうね、
そうそうそう、
うん、
あれをなんか誰にでも分かりやすく表現してるから、
そう
すごい説明うまいなと思って。
いやそうなんですよね、
うん、
ちゃんとフィロソフィーがあってそれをちゃんと説明できる人なのです
ごいですね。
で、ノーマライズ FM というポッドキャストは、ドクサスさんというですね、WebGL、まあ分かりやすく言うと 3D ってやつですね、
はい、
ブラウザ上で動く 3D 表現の技術でいうところのなんだろうね、タモリぐらいの存在
のタモリ、
はい、
そうなんですね、
ドクサスさんという方がいらっしゃいましてですね、で、その方がやってるポッドキャストで結構ウェブの業界だったりとか、特にクリエイティブブティックと言われるようなこうめっちゃかっこいいものを作る小さめの会社みたいなところの人たちを割と呼んでたりとか、あるいはその技術的にすごい尖ったことをやってる人たちを呼んできて、まあ、おしゃべりをするっていう番組なんですが、これにマクさんが出てまして、この回めちゃめちゃ良かったという話でした。
はい、
はい、
お、良かったものが2つもあった。
はい、そうですね、犬の散歩しながらずっと聞いてましたが
良かったですね。
うーん、
あとあれか、この回めちゃめちゃ良くて犬の散歩しながらずっと笑ってたって言ってたやつ、シティボーイと、
あ、これね、はいはいはいはいはい、これも良かったですね。本当犬の散歩しながらポッドキャストを聞く時間だけが救いみたいなところあるんですけどアンダーキャストの、
はい、
はい、みんな大好きアンダーキャストというポッドキャストの
シティボーイとオタクって書いてます
ね、あーという回、これ良かったです。非常に楽しかったです。
じゃあちょっと聞いてみよう。
はい、聞いてみてくださいという感じですね以上です、今週楽しかったことは
そっか、
はい、
なんかあのすごい喋りにくくなりますね
いやでも楽しかったことがね3つもあるってことは結構いい週だったかもしれない、はい、そう考えると。
そうですね、
うん、
なかなかねこれが楽しかったって思い出せるものが3つあるって、
うん、
あんまりないかもしれない、
ね、ちょっとこれちゃんとディスコードのチャンネルに記録しているということが功を奏してるかもしれないですね。
はいはいはい、はい、
ちゃんと覚えてられるんで。
いやー、なんかディスコードのチャンネルを使ってその人生をあたかもあたかもって言っちゃったけど、
はい、
いいものにしていくっていう、
はいはいはいはい、
まあ、確かにありだなというか、うん、
いやーそうね、
はい、
それで言うとあのアルバムを作ってくれるサービス、
はいはいはい、
あの紙のね写真のアルバムを作ってくれるサービスがあって、
はい、
なんていう名前だったっけな、アルバスだ、
アルバス、
はい、アルバスっていうサービスがあって、
うーん、
であの検索したら出てくるんですけど、毎月8枚まで無料で写真を印刷してくれて、それが四角い写真がプリントされて届くっていう、
はいはい、
サービスがありまして、そう、
ものなのに無料、
異常ですよね
そうですね、
確か一応なんか送料ぐらいはかかったのかな確かで、あの毎月あの通知が来てね、もうそろそろ無料期間終わりますよみたいな感じで選んでくださいねみたいな感じで来るんで、まあ、そのタイミングで、あ、今月こんな写真撮ったなみたいな感じでこう集めて送ると専用のアルバムに入れる用の四角い写真が届くという、
へえ、
これはすごくね、なんかこう編集視点というか、それこそさっき瀬戸さんが言ってたような、その日常の中のいいところだけを厳選して切り集めてくることによってすごいいい人生かのような感覚が得られるという点ですごい良いです
なんか あのなんだろう、ちょっと若干見方がドライなところはあるがそうだなと思いますね。
でもまあそう、子供生まれてここ1年主観的にはあの地獄の日々なんですけど、
はいはいはい、
アルバムを開くとめっちゃ楽しそうなんですよ。
それはあの、
うん、
自分も思うというか、
うん、
まあ、昔から写真撮ってる理由はの一部はそれだったりはしますけど、
はいはいはいはい、
あと、あ、思うはもう一つあって、東くんのアルバムを僕も見れるようになってるんですけど、は
い、あ、そうそう、 Google フォトでね共有してやってますね。
いや、なんか
楽
しそうだなって普通になって
ますそう、楽しそうですよね、
うん、幸せそうで楽しそうで愉快、
うん、あたかもこうめっちゃ理想的な人生かのようない
やー、写真ってすごいですね。
写真ってすごいですね、うん、そう考えると、いや写んないですからね、写真になんか銀行の残高とか
まあ
今月の赤字とか、なんか
写したいものしか写さないですからね。
そう、うん、おとといとかもう子供があのお風呂から上げたら廊下でおしっこして、
あ、
廊下でおしっこするとなんか一人でゲラゲラ笑うんですけど、
はいはいはい、
そのまま走り出そうとして、 自分がしたおしっこで滑ってこけて後頭部を打って泣いてたんですけど、そういうの写真に残んないですからね。
そうですね。なんか漫画みたいですけど、
漫画みたいっていうか、
ちょっとあの漫画にすると楽しくなるやつ、
漫画にすると楽しくなるやつですね、
うん、
あの4コマツイッター4コマにすると楽しくなって、うん、でなんか子供が泣いてるのになんで笑ってるんですかっていうコメントが来るやつですね。
いや
親としてどうかと思いますみたいなコメントが、そうです、ね、
あの自分のエピソードとして書くのがベスト、はい、
ああなるほどね、
子供がちょっと大きくなって、
あはいはいはいはい、
でそのような人生だったがいいこともあったみたいな4コマ漫画かもしれないし、
うん、そうですね、なんかこうゲボとかうんちのついた服洗ってる時とか写真に残らないので、
そうですね、うん、撮らないですよね、
今日も洗いました、漂白しました。
大変ですね。
今日とかはすごかったですよマジで、もうまんまもう言わないですけどね、今日はもう
もうもう十分ですよ。今さっきだいぶ言った
し、すごいことになってて、
はい
はい、
想像にお任せします。
すみません、はい、そうですね、食事しながら、もう手遅れですけど食事しながら聞いてる方もいますからね。
いやー大変でしたね。なんだろう、
大変ですよ本当に。
なんか僕も疲れてたんですけど、
はい、
なんかあんま比べられないから、あんま自分が疲れたという話はちょっと
しづらくなってしまった、
しづらいというか疲れてないなって思いましたね。
あ、疲れてないという認識になったんです。
そうですね、
それは良かったのかな。
いや
ーやばいやばい、このままだと疲れたっていう話をし続けて30分経っちゃうわ、はい、
そうですね、
うん、
じゃあちょっと楽しかった話で言うと、
はい、
あのメーカーフェアに、
あ、本当
行ったんですけど、
そうでしたね、そういえばメーカーフェアでしたね。
いや大好きなんですよね。
ねえ、メーカーフェアご存じない方いらっしゃいますかね、聞いてる方の中でも。
いや説明が難しいです ね、
ね、まあ、いないかもしれないが一応説明をすると、
はい、
いわゆるメーカー、ものを作ることを趣味として活動している人たちが一堂に会するイベントですね。
そうですね、で、はい、なんかものを作ってる人のコミケみたいな見方もできるし、でもものはあんまり売ってないので、どっちかというとものを作っている変な人たちを見に行く。ものそのものもすごい面白いんですけど、
はいはいはい、
なんかね、喋らせるとね、すごいんですよ。
なんか、そうですね、確かに。
うん。しかも、聞かないとわからないようなすごいことを、いっぱい詰め込んだものを、何の説明もなしにポンって置いてあって、なんだかわからないけどすごそう。で、あの、ほとんどの人はそう見えてしまうものが多いんですよ。
うん、
なんか、例えば、なんだろう、プラレールみたいな感じで車両がくるくる回って、
はいはい、
なんかこう Y 字路とかを行ったり来たりしてるんですけど、それだけ見てるとなんかミニカーの、まあ、自分で作ったバージョンかなみたいに思うけど、
うん、
なんかすごいよく見たら Y 字路を1回通ると次に通るときに違う方に進むように、な気候でうまく工夫がしちゃって、あれこの細かいこの角みたいなやつが押されてルートが変わるんですかとか言うと、そこを気づいた人、君、あなたが初めてなんですよって言って、すっごい嬉しそうに話してくれたりとか、なんか BB 弾とこうベアリングボールが混ざってるのを、よく見たら分別しているこうボールコースターみたいなのがあって、あれここでちゃんと分かれてるんですね。ああ、ここで重さが違うからこうなってるんですね。
はいはいはいはい。
そうなんですよってなる。
そういうね、
弾いてみると分かんないんですよ、うん、なんかザーってこうボールが転がってるだけにしか見えない、
うん、そう本当になんかその一見してこうすげえってなるものじゃなくても、
はい、
まあ一見してすげえってなるものも時々あるんですけど、
うん、
でもなんだろう、基本的にはバズらないものというか、
そう
140字で説明しきれないようなもの、その凄さが、
うん、
そこまでやるのみたいなものとか、そんなとこに目をつけるのだけど、
そうそうそうそう、
めちゃめちゃポップではないからこう一目で伝わんないんだけど、掘り下げたらめっちゃ面白い話がいっぱい出てくるみたいな。
いやそうなんですよね、
そういうものが見られるいいイベントですね。
なんかある意味雑な工作みたいな面白いやつもあるし、
うん、
人によってはあの半導体作ってる、半導体のチップを設計してるっていうチームがあって、
お
でそのチップをあの顕微鏡で見れるコンテンツがあるんですよ。で本当に作ってるから、
はいはいはいはい、
すげえってなるんですけど、ちょっとでも半導体のことを知ってるから、 おーって思うけど、
うん、
あの半導体のチップの図面がこうブースの後ろとかに貼ってあって、そうだと知らなかったら何の意味があるのかわからない、こう細い線がびっしり書いてあるけど、なんかそれだけ単体で見ても何も伝わらないような感じだったりするんですよね。
いやそうね、こんな基本的にこう口を開けてたら面白が向こうからやってくるようなイベントではなくて、
うんうん、
こっちから掘り下げる力があればあるほど楽しめるみたいな。
そうですね、
そういう感じですよね。
でもなんかこっちの力はむしろまあある程度必要ではあるけど、
うん、
1聞いたら10喋るのがデフォルトではあるので。
ああそうですね、
1聞きさえすればいい。
みんな喋る気満々できてますからね。
すごいですね、
うん、
いやでもあのね、一番いいのはそれでもあんまり喋らない人がすごい面白さを秘めてる気がしていてなんかボソッとしか言えないけど、
はいはいはい、
でも本当はすごい努力して作ってたりするんですよね。でそれを一生懸命こう観察していくっていうのもまた別の面白さがあります
めっちゃコアな楽しみ方してますねどうですかその盛り上がりっぷりというか、多分何年か行ってると思いますけど。
あ、盛り上がってましたね。
比較して
去年よりは人がだいぶ増えたかなっていう感じはしますけど。
お
でもまあ定番で出ている人もいるし、
うん、
新しく出ているだろうなっていう人もいるし、なんだろうな、家族連れで出てる人とかもいて、
お、
あの家族でカードゲームみたいなノリで工作を楽しめるみたいなの、これなんか売ってたんで買ったんですけど、なんか紙コップとかモールとかいろいろ入ってて、
うんうん、
それと一緒にカードがあって、カードをめくるとお題が出てきて、でそのお題の通りに作るゲームみたいな。かと思えばなんか自作の 3D プリンターで130度に本体を全部加熱した状態でしかプリントできない素材で部品を作るおじさんとか、はいはいそういうのが同じ空間にいるっていうのがね、うん、本当にいいですね。
いやーいいですね、なんか活気があったみたいで。あ、
そうですね、
なんか浅野さんがもうレポート上げてくれてるんですね。
早っ、
さすがすぎるぜ。
さすがだな。
これちょっと後で見よう。
あ、一応ね僕も作ったものが あったんですよ。
あ、そうだよ、出展者でしたね。
ねパナソニックと日テレさんが組んで一つのエリアで出してたんですけど、
はい、お
その掃除を楽しくするためのデバイスっていうたくさん作っておいてたんですよ。
で
それがあのハウスキーピングクラブっていうあのテーマになっていて、
はい、
クラブみたいな音楽が流れてて、でなんか掃除道具がそれに合わせた音が出るようになってて、
うんうん、
こうギュコギュコって言ったり、
はいはいはいはい、
なんか曲みたいなのがコロコロで掃除するだけで流れて、
はいはいはいはい、
でそれが全部キーが合っててこう全体が楽しくなるみたいな。
お
でこれペノテア君とか秋山さんも一緒に作ってたやつなんですけど、
すごいですね、結構大集合感ありますね。
そうですね、いやまあ東君もね、ある気にいたら一緒に作りたかったんですけどね。
いやー行きたかったな。
まあでもそれもねちょっと不親切で、
はい、
なんだろう、コロコロとかモップとかが普通に置いてあるだけだと普通のものに見えちゃうから
はいはいはいはい、あれ掃除中みたいなね。
そうそうそうそう、でこうやるんだよって言ってこう、
はいはいはい、
ゴシゴシってやって見せたら、おーなるほどってなる、
ね、はいはいはいはいはい、
まあそういう、
あもうそこで結構あれですか、出展者としてこうデモンストレーションしたりとか。
まあちょっとそれをやりつつ、まあでも周りも見たかったんでいろいろ見て、
うんうんうん、
で途中で子供が来たけどぐずり。
あ
でもね、木でできた歯車の塊みたいな、
うん、
木でできた気候のすげえやつみたいなのがあって、それを見た瞬間にそれまでベビーカーでずっと YouTube 見てたのにって歯車回し始めてあ、木でできてるって強いなって思いましたね、
は
い、
あそこ刺さるんですね、
うん、
木でできたおもちゃってなんか大人の自己満足だと思ってました。
いやそんな気もしなくはないんですけど、
うん、
でもそのおじさんもね、なんか歯車の形がめちゃめちゃいいから、
うん、
どうしてこんなにいい歯車が作れるんですかって言ったら、もう指で触ったらわかるとか言われてよそ見しながらでも手で触って、うん、ここダメって言ってこうシャッシャって見ずにもう削っていったら、もうこの形になるんだって。
やばい人がいんなマジで見なくても歯車作れる人って。
そう。
すごいですね。もう何十年も何かをやってたんだろうな。
いやー、なんかベースはね、一応図面引いて、切るんだけど、
はい、
その図面もね、方眼紙に手書きして書いて、
やばいな。
いやー、ちょっと恐れ入って。 言いましたね。
それは本当すごいですね。多分なんか日本の発展に寄与してる人ですよ。
いや発展に寄与してるかもしれないけど、ちょっとみんなね本業聞いても濁すんですよね。まあちょっとなんかその人なんて言ってたか忘れたけど、なんか電子解除とか作ってる人とかでもメーカーとかでなんか作ってるんですかって言ったら、あちょっとやってますけどねとか、あのまあ一応そういうあの方ではありますとか、本業とはあんまり関係ないけどエンジニアですみたいな、なんかね濁すんですよ。
ああすごいな。まあなんかその表立ってこう会社にバレるような形で活動できない人たちが唯一こう本性を表せるというか、
なんか
そういう場なのかもしれないですね。
よくわかんないけどそうなのかもしれないですね。いやでもそのね木の歯車で作ってたのが、なんかねものすごい大量に連射できるゴム銃だったんですけど、
なんか鉄道さんに近いものを感じますね。
いやーその人ね日本ゴム銃射撃協会に所属している方だったんですよ。で実は僕も日本ゴム銃射撃協会に20年くらい前に入ったんですよ、
はい、いやこんなところで運命の再会じゃないですか。
それで、あの、20年前、もうちょっと前かな、小学生だったんで、
はい。
まあ、なんとなく入ったけど、広島に住んでて、特に何かに参加してきたわけでもなく、ただ、会員、しかも、なぜか広島支部長っていう、肩書きだけなぜか与えられていて、
はいはいはい。
俺は何もしてないなって思ってたんですけど、急に、日本ゴム銃射撃協会の、あの、おじさんが歯車作ってる話を、こうやって、カメラでこう撮りながらね、こう、いやなんか聞いててね、すごい、なんだろうな、考え深いというか。すごい
ですね。なんか人生、映画みたいですね。
繋がったな、ここでっていう。
うん、
いや、でも今までね、繋がろうと思えば、いくらでも繋がれた、いつでもね、あの、アプローチできたかもしれないけど。
その、なんか、ウェブサイトとかから探してとかね。
そうそうそうそう。
直接。
まあ、大体もう自分は一応会員だから、行けば全然、歓迎されたと思うんだけど、
はいはいはい。
なんかね、
違ったんすか。
いや、あの、怖いというか、こう、間が空いてたせいで会いにくいみたいなのあると思うんですけど、会員だったにもかかわらず何もしてこなかったなっていうのが。
ちょっとなんか、負い目が。
そうそうそう。
不義理みたいなのが。
それで、こう、もやもやしてたんですけど、
はいはいはい、はい。
まあ、ちょっとね、あの、出会ってしまったので。
いや、ほんとそうですね。
連絡入れてみようかなと思ってます。
いや、リアルの場の唐突な出会いってもうそういうの全て破壊する力ありますよね。
そうですね。いやー、マジですごかったな。なんか、もうね、あの、真似したら作れそうだなって思えるものはいろいろあるけど、
はいはい。
これはね、あの、木でできた歯車はね、ちょっと無理だと思って。しかもそれで、なんか歯車一個作るんじゃなくて、本当にね、もう何十個というレベルでその歯車を使って連動させてガチャガチャ動く機構があるゴム銃っていう、なんか
いやすごい
ちょっと信じ合えない、
いやなんか心が洗われる気持ちになりますね。
そうですね。
なんかもう、やっぱツイッターとかあんま見ちゃうと、もうものづくりっていうのがさ、
はい、
バズらなきゃダメみたいな感じとかというか、
はいはいはいはい、
バズるためにもの作るみたいな、こう受けるためにやるみたいな感じにこう錯覚してしまうところがあるなと思って、でもなんかもう現実のリアルな場でバズるためとかではなくて、本当に自分が好きで楽しくて作りたいものがあるから作るっていう、
いや
その結果生まれてるものがこれだけたくさんあるみたいな。
そうなんですよね。なんかもうちょっともったいないというか、なんていうか、バズる必要はないかもしれないけど、放置 していていいのか、この日本はっていう。そういうの
も見すぎて、鎖もつけずに。
で、納品で使えていたのもあるし、もう熱量がすごすぎて、もう翌日ね、だるすぎて、もうずっと寝てました。
本当になんか、あの、めっちゃ野外フェスとか行った翌日みたいな感じの。
頭痛いしね。もう、子供を見る日だったけど、はい、ごめん、ちょっと。
無理だと。
エルサ見といてって言って。
はいはい、はい、
あの、最近エルサばっかり見るんですけど。
あ、そうなんですね。
あの、エルサゲートじゃない方のエルサなんですけど、
はいはい、
あの、エルサ見といてって言って、あ、これでちょっと寝れるって言って、ひたすら寝てましたね。
お疲れ様です。
という、まあ、よくわかんないけど、とりあえずメーカーフェアは、なんか終わってから言うのもなんだけど、あの、行った方がいいです。
行った方が良かった。
多分。
うん。
めちゃめちゃ楽しい。
久々に行きたいな。久々に行きたいなって もう終わった翌日に言うのもなんなんですけど、来年こそって感じですね。
そうですね。ちょっと僕がもっと事前に盛り上げておけばよかったですね。まあ、納品間際でちょっとバタついてましたけど。
いや、良かったみたいですね。
そうですね。
いや
まあ、ちょっと次は、なんか出てもいいなって気はしますね。
個人として。
うん。なんか、毎回何らかの形で関わってはいるけど、
うん、
あんまり個人で出したっていうのが何回かな。もう一回ぐらい出したいかな。という気はしますね。
そんな感じで、じゃあ来年は、
そうですね。
なんか出してください。
で、メーカーフェアの、まあ、1% か 0.1% でもね、自分が客寄せできたら、嬉しいですね。
貢献してください。
はい。
はい。
いやまあでも多分スパコーンは出すだろうな。
結構もうあるもんね、出せるものが。
スパコーン出したことないんですよね、意外に。
あ、そうなんですね。
うん。
へえ。なんならもう PV まであるじゃないですか。プロモーションビデオまで。
あるはある。
うん。
だからそれと、何にしよっかな。まあ1個でいいか。ちょっと考えます。
はい。
東くんも出します？
僕も出しますか。なんかリアルの何か。
あの、一番最初東くんと物を作ったのメーカーフェアでしたもんね。
そうっすね。そういえば、そういえばそうだっけ。そうか。
あの、空中に物を浮かせる装置を、
そうだわ。
僕が作ったけど。
磁気浮上のパーツを使って、
そうですね。
それをぐりぐり動かせるっていう。
そうそうそう。自由な座標に動かせるっていうのを、当時まだ見たことがなかったから、なんか意外とまあまあ世界初とは言わないけど、まあ DIY 初ぐらいではないあったんだろうなっていう気はするけど、どうかな。
ね、いやそうだと思います。それはもう僕は初期型のやつ見てめっちゃ大興奮して、
うん、でそれで空中に物を浮かせながらぐりぐり動かせるのを面白く使ってほしいって言って、でなんか UFO にして、で UFO が牛を丸ごとこう、はい、取って焼肉にするみたいなコンテンツにな、は
いはいはい、最終的になってましたね。いやー本当にいろいろあった、
いろいろありましたね。
はい、まあこれについては前どっかで話してたような気もするんで、
はい
はい、
話したかな。
まあポッドキャストなんて同じ話なんぼしてもええんですからね。なんで
そうですね、
うん、まあまたそれは今度しましょう。ではそんな感じで終わりにしたいと思います。
はい、
はい、来週はもっと楽だといいな、日々が。はい、イメージキャストは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しております。最近は良かったことなどを話せるディスコードなどもやってますのでね、興味のある方は参加をしてみてください。概要欄にリンク貼っておきます。ちなみにもし100円でも200円でもお金払ってもいいぞという方がいらっしゃいましたら、残念ながら450円ぐらいからなんですけれども、サブスクみたいなものやっておりますんで、概要欄を見てください。次回は10月28日か。次回は10月28日土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週。さよなら。
さよなら。